小川未明作、金魚売り。たくさんな金魚の子が、桶の中で、あふあふとして泳いでいました。体中がすっかり赤いのや、白と赤のまだらのや、頭の先がちょっと黒いのや、いろいろあったのです。それを前と後ろに二つの桶の中に入れて肩に担いで、おじいさんは春の寂しい道を歩いていました。このおじいさんは、これらの金魚を仲買や卸屋などから買ってきたのではありません。自分で卵から養成したのでありますから、本当に自分の子供のように、可愛く思っていたのです。
これを売らなければならぬとは、なんと悲しいことだろう。
こう、おじいさんは思ったのでした。春の風は柔らかに吹いて、おじいさんの顔を撫ですぎました。道端には、スミレやタンポポ、アザミなどの花が、夢でも見ながら眠っているように咲いていました。あちらの野原は霞んでいました。いろいろの思い出はおじいさんの頭の中に現れて笑い声を立てたり、また悲しい泣き声を立てたかと思うと、いつの間にか後も形もなく消えてしまって、さらに新しい別の空想が顔を出したのです。人家のあるところまで来ると、おじいさんは、
金魚やい、金魚やい、と呼びました。
子供たちがその声を聞きつけて、どこからかたくさん集まってきます。その子供たちはなんとなく乱暴そうに見えました。金魚の泳いでいる中へ棒を入れてかき回しかねないように見えました。おじいさんはそうした子供たちには売りたいとは思いませんでした。
綺麗な金魚だね。
僕は鯉の方がいいな。
鯉は川に住んでいるだろう。いつか僕釣りに行ったら大きな鯉がパクパクすぐ僕の釣りをしている前のところへ浮いたのを見たよ。
赤かったかい？
黒かった。少し赤かった。
嘘でない。本当だ。
その乱暴そうな子供たちは、もう金魚のことなんか忘れてしまって、棒を持って戦争ごっこを始めたのです。おじいさんは笑い顔をして、子供たちが無邪気に遊んでいるのを眺めていましたが、やがてあちらへ歩いていきました。村を離れると、松の並木の続く街道へ出たのであります。その松の木の根に腰をかけて、じっと桶の中に入っているたくさんな金魚の姿を眺めていました。こうしておじいさんは自分の育てた金魚は残らず、目の中にはっきりと入っていたのでした。長い道をおじいさんに担がれて、知らぬ町から町へ、村から村へ行く間に、金魚は自分の兄弟や友達と別れなければなりませんでした。そしてそれらの兄弟や友達とは永久にまた一緒に暮らすこともなければ泳ぐこともなかったのです。もとより自分たちの生まれて育てられた故郷の小さな池へは帰ることがなかったでしょう。金魚は何も言わなかったけれど、おじいさんはよく金魚の心持ちがわかるようでした。あまり長い毎日の旅に揺られて、中には弱った金魚もありました。そんなのは別の器の中に入れて、みんなと別にしてやりました。 なぜなら、達者で元気のいいのが馬鹿にするからです。そのことはちょうど人間の社会におけると違いがありません。弱い者に対して哀れむ者もあれば、かえってそれをあざけり、いじめるようなものもありました。おじいさんは、桶に鼻を打たれたり、また揺られたために弱った金魚を一層可愛がってやりました。ある日のこと、おじいさんは金魚の桶を担いで、
金魚やーい、金魚やーい、
と呼びながら小さな町へ入ってきました。その時、12、3になる少年が、とある一軒の家から飛び出してきて、生き生きとした目でおじいさんは仰ぎながら、
金魚を見せておくれ、
と言いました。おじいさんはおとなしい良い子供だと思いましたから、
さあ、見てください、
と答えて、桶を下ろしてみせました。少年は二つの桶の中に入っている金魚を熱心に見比べていましたが、おじいさんが別にしておいた弱った金魚へその目を移したのです。
この丸い尾の長い金魚をくださいな、
と子供は言いました。
坊ちゃん、この金魚はいい金魚ですけれど、少し弱っていますよ。
とおじいさんは目を細くして答えました。
どうして弱っているの？
長い旅をして頭を桶で打って疲れているのですよ。
おじいさんは優しいいい子供だと思って見ていました。
僕、大事にしてこの金魚を飼ってやろうかしらん。
そうしてくだされば、金魚は喜びますよ。
とおじいさんは言いました。子供は丸い尾の長い赤と白のまだらの金魚を買いました。その他にも2、3匹買って、うちの中へ入ろうとして、
おじいさんはまたこっちへやってくるの？
と少年は聞きました。
また来年来ますよ。そして金魚が丈夫でいるか、お家へ行ってみますよ。
と言いました。少年は嬉しそうにして金魚を入れ物に入れて家へ入りました。おじいさんは可愛がっていた金魚の行く末を思いながら、人の良さそうな顔に笑いをたたえて荷を担ぐと、子供の入ったうちの方を見返りながら去ったのでした。
金魚やーい、金魚やーい、
という声がだんだん遠ざかっていきました。おじいさんはそれからいろいろの町を歩き、また村を回って春から夏へと呼び歩いたのです。こうして、自分の育てた金魚は方々のうちへ飼われていきました。おじいさんから弱った金魚を買った子供は、その金魚をいたわってやりました。金魚は急にみんなから離れて寂しくなったけれど、静かな明るい水の中で2、3の友達と一緒に落ち着くことができたので、だんだん元気を回復してきました。そして、5日たち、7日たつうちに、元の丈夫な体となったのであります。金魚は水の中から、庭先にいろいろの咲いた花を眺めました。また、ある夜は柔らかに照らす月の光を眺めました。自分たちを可愛がってくれたおじいさんの顔は再び見ることはなかったけれど、少年は毎日のように水の中を覗いて 柄をくれたり、新しい水を入れてくれたり、親切にしてくれたのであります。金魚はだんだんおじいさんのことを忘れるようになりました。夏が過ぎ、秋が雪、冬となり、そしてまた春が巡ってきました。ある日のこと、少年は外にあって、
金魚やーい、金魚やーい、
という呼び声を聞いたのです。
金魚売りが来た!
と言って、彼はすぐに家の外へ飛び出てみました。心の内で待っていた去年金魚を買ったおじいさんでありました。顔を見るとおじいさんはにっこり笑いました。
坊ちゃん、去年の金魚は達者ですか?
と聞きました。おじいさんはこの子供が弱った金魚を大事に育てようと言って買ったことを忘れなかったのです。
おじいさん、金魚はみんな丈夫で大きくなりましたよ。
と少年は答えました。
どれどれ、私に見せてください。
と言って、おじいさんは山吹の花の咲いている庭先へ回って、金魚の入っている大きな鉢を覗きました。
ようよう大きくなった。
と言って、おじいさんは喜びました。少年はおじいさんから2匹金魚を買いました。おじいさんは別に1匹いい金魚をくれたのです。
おじいさん、また来年こっちへ来るの?
と別れる自分に少年が聞きました。
坊ちゃん、達者でしたらまた参りますよ。
とおじいさんは答えました。けれど必ず来るとは言いませんでした。おじいさんは年を取ったからもうこうして歩くのは難儀となって、静かに故郷の畑でバラの花を作って暮らしたいと思っていたからであります。